主は皆さんと共に。
また主祭と共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。キリストに賛美。
キリストに賛美。
今日の福音書は、マタイの6章、三条の水訓の中の一部分ですね。イエス様はその中で、さまざまな話をされたんですが、今日のところはあれですね、私たちは何を自分の人生で積み上げるのかとかですね、こういうわけです。あなた方は地上に富を積んではならないと。で、富は天に積みなさい、天に自分の本当の富を積みなさいということをイエス様は言ってるわけですね。往々にして私たちはこう地上の富に心が奪われてしまうことがある。でもイエス様ははっきり言うんですよね。地上の富というのは虫が食ったり錆びついたり、また盗人が忍び込んで盗み出したりすると、そういうものはなくなってしまう危険性があるということですが、確かにお金がいくらあってもですね、分かんないですけど、株とかやってたら下がった上がったとか、バブルが崩壊して多くの人が資産を失ったり、実際それはもう減ったり増えたり、増えることもあるかもしれないけど、減ったりしてしまうことがある、そういうことにとらわれていたら私たちは永遠に苦しみから、とらわれから解放しないのは事実だと思いますね。地上の富の典型的なものは、お金とか資産ですが、実際健康もそうだと思いますね。健康も実際は地上の富の側にもあるようなものだと思いますが、どうせ年取ればみんな亡くなっていくわけだし、結局はみんな死んでしまうわけですからね。それも地上の富のような面もあるし、お金とか健康とか、あるいは人並みのように暮らしたいというそういう気持ちなんかも全て地上の富ですね。うまくいくこともあればうまくいかないこともあってですね、うまくいってると思ったらあっという間になくなってしまうものであって、人の評判とかなんかも全部そうですけれども、そこに私たちがこだわっているならば、なんというのか、消えていってしまうようなものであるだろうと思いますね。あまりにそれにとらわれているとしたら、私たちは結局は苦しんでしまうということだと思われますね。僕が嫌いだった番組の一つで、もうなくなっちゃいましたけど、思いっきりテレビっていうのが昔やってて、お昼頃に。毎日毎日体に何がいいとか、なんとかかんとか、豚肉がいいとか、ほうれん草がいいとか、椎茸がいいとか、でも毎日毎日あんなことばっかり、考えてるってのはもうよっぽど、うちの母も好きで毎日見てたみたいですけど、でもああいうものを見てても、もう本当に体の健康のことばっかり生涯考えていてもですね、もういかにも虚しいというかですね、どうせ消えていくものにそんなにこだわることが一体どれほど必要なのかということですよね。もちろん、病気よりも健康の方がいいのが確かですけど、でもあんまり健康にこだわっているならば、大事なものをやはり失ってしまう可能性はありますよね。お金にしろ、人の評判とか、仕事もそうですけど、そういうものにこだわっているならば、どっかで虫が食ったり錆びついたり、盗人に盗み出されてしてしまうというわけで、私たちの人生の目的は地上に富を積むことではないということは、やっぱり心にはっきりと刻まなければならないことだと思いますね。じゃあ何を積まなくならないのか。富は天に積みなさいと。どれぐらい天に富を積んでいくかということですね。これが私たちの実際の人生の まあ、総決算だというわけですね。自分が人生いつか終わりが来て亡くなって、で神の前に立った時に神様が読みしてくださるのは富、天に積んだ富がどれぐらいあるかでその人を評価してくださるということですから、地上で何億円のお金があったとかですね、有名人だったとかってことはもう全く何の関係もない。自分の人生のどこにこの天のどこに富を積んでいるのかということは、やはりよく健康に気をつけるよりももっと気をつけた方がいいことだというわけですよね。何をすることが本当に天国に富を積んでいるのかということなんですよね。自分はどこに積んでいるのか、あなたの富にあるところにあなたの心もあるのだというわけですから。で、天の富というのは虫が食うことも錆びつくこともないと、盗人が盗み出すこともないという、そういうものですよね。それは一体何であるのかということですよね。まあ神様、まあ、神様だけがそれを評価してくださるものなのでわからないですけれども、まあ、それもテレビであるなんか骨董品持ってきての値段をなんかあれがして予想通り、予想と大体食い違ったりとか、なんかこうあれみたいに、これこそ価値があると自分の人生で思ったことが神様の目から見たら実は何の価値もない0円だったって可能性もあるわけですけども、じゃあ何がやっぱり天に富を積むことなのかということですよね。まあ、これはキリスト教的に言えばもうはっきりしてると思いますが、どれぐらい愛したかということだけだと思うんですね。しかも、まあ、何か自分のためにではなくて、自分にとらわれず、自我にとらわれず、どれぐらい人を愛するように心がけたかということしか天の富は、まあ、ないんじゃないかなと思いますね。で、それは自分のいる場でどれぐらいその富を詰めているかということですね。まあ、もちろんそれはもう終わりにならなければ、自分でどれぐらい積んだか預金通帳があるわけじゃないからわからないわけですけれども、でもそれはまた大きなことをするとか、まあ、そういうこととも全く関係ないし、人から評判がいいとか悪いとかとも関係ない。でしかも何か、まあ何ていうんですかね、隠されているようなところも非常に多いと思われますね、そういうものはね。例えば一つの例ですけど、ある女子修道会の、まあ、どの修道会ですと創立者としていてですね、そういう人のは電気かなんかになってて呼んだりできるんですけど、ある女子修道会の創立者の人の、まあ、創立者ってまた波乱万丈な人が結構多くて、まあ、なんかとんでもないことを経験する人多いんですけど、その会員のシスターはその姉妹と一緒にその修道会を創立したんですよね。だから20代ぐらいでその修道会を創立して、まあ割とこう素晴らしいものを作ったんですけど、まあいろいろなトラブルとかなんかで巻き込まれて、結局その総長を解任されるんですよね。で解任されて、その後どうなるかって言ったら、その会のまあなんか田舎の方の支部に飛ばされて、でそこでなんていうんですかね、こうまあ、雑用係というのかな、まあ、掃除をしたり料理をしたり、まあ、そういう役目に就くんですよね。でそうなってあまりに長いで20年か30年ぐらいそうなっちゃったんで、だからもうその会のシスターたちもその彼女が創立者だったことを忘れちゃうぐらい長い間こうなんか左遷されて、そういう仕事をするんですよね。で晩年の最後の最後にその修道会創立した時に関係してた司教さんが教皇になるんですよね。で教皇様がその会を訪問して、そのなんとかっていうシスターはどこにいるんだって言われて、それでみんな初めてその人が創立者だったことを思い出すっていう。で最後の最後ではまあ復権してで亡くなるんですけども、でも彼女のその人生の中の最初のちょっとだけなんですよね、総長やった時期は。でその後はずっとそういうお掃除係みたいな感じでこう過ごしていて、で今は副社だったか聖人かなんかになったんですけれども、でもその まあ、日本の会社だったらありえないですね。で、社長やった人が次の日から、まあ、言えばその会社の支社の掃除係になったってわけだから、会社じゃそんなこと絶対ありえないけれども、まあでもそれも神様の、まあ、まあ人間の悪からそうなったのかもしれないですけど、まあ、神の計らいだとも言えるかもしれない。で、結局彼女はその、まあ、総長だったからといって多分列伏されたんじゃないと思いますね。その何十年の間そのただ掃除係で全く隠れた面倒とない奉仕をしていることが多分評価されて、結局最後はあの、まあ、列伏されて、今はもう何とかこう割とその会で尊敬されてる人になったんですけども、だから何が天に富を積むことなのかは案外分かんない。でそのシスターはただ隠れて本当に何ていうかね、不平の心も不平不満言わず、人間的に言ったらもう信じられない左遷というか、こう名誉毀損なわけですよね。そういう立派な人がそんな風にさせられるってこと自身が。でも本人は全く気にせず淡々とそういう仕事を、まあ、人生の大半をそれで、まあ、過ごされたっていう方なんですけど、でもそこで彼女は天に富を積んだんだと思いますね。だからその後から立腹されたわけですけれども、だから別に派手な仕事とか大きなことやってるからとかですね、まあ、それで天に富が積んでるってことでは全くない。神様の目で見て価値あることと人間の目で価値あることは全く違うと思いますね。それはだからまあ言ってみないとわからないですけど、案外あの人どうかと思ってた人が自分よりずっと天国で上の方にいる可能性もで、案外なんかすごい人が案外天国で下の方にいたりとかするかもしれない。まあ分からないけど、言ってないからもちろんで、あんまり天国の話はするなって言うんですけどね、あんまり天国でどっちが上か下かはあのしないようにってまあ書いてあるんですけども、まあともかく、まあでも分からないんで、だから私たちは自分のいる場で、まあもちろんマイナスとかハンディとかいろんなね、マイナスは誰だっていろいろあるわけですけど、いやそれはそれでいいわけで、じゃあその中でどのように天に富を積むような心がけができるかということですよね。それが私たちのやはりクリスチャンとしての生き方のやっぱ一番大事なあのポイントであるのはもう間違いないと思うんですね。そう書いてあるんだから、それを本当に何かあの生きていきたいと思います。まあ、ついついやはりこの地上の富がなかったらやっぱ腐るわけですよね。まあ、富とか、まあ、健康もなかったらやはり不自由だし、お金もなかったら不自由だし、いろいろマイナスな人生でマイナスなことがあったら不自由だから、ついついまあこんなんじゃ何もできないとか、こんな状態だったら自分のできることは何もないとか、いろいろ思いますけど、まあ、それはそうじゃないんですよね。与えられている状況の中で富を積めばいいわけだから、それはこの世の富を積むためには、それはある程度なんとか1億円ぐらいないと、そのなんか株を売ったり買ったりはできないかもしれない、まあ、そういうわけじゃないので、まあ私たちが本当の意味で神の御心にかなった生き方、そしてまあ自分の人生がやはり悔いがなかったっていうかですね、やはり亡くなる時にやはりこれで良かったっていうのは、やっぱり天に富を積んでいる人だけだと思いますね。まあ、私たちがそのような、まあ、人生を送れるように、まあ、イエス様も十字架上で自分の全てを捧げられて、やはりその御心の神秘を示してくださいましたが、まあ、その御心に信頼して私たちも日々の生活を大事にして